半七捕物帳、小説の絵馬、著者岡本喜道、翻訳者、日立ボランティアセミナー参加者。1、これも明治30年の秋と記憶している。10月初めの日曜日の朝、私が例によって半七老人を訪問すると、老人は6畳の座敷の縁側に近いところに座って、東京日日新聞を読んでいた。老人は歴史小説が好きで、先月から連載中の塚原十四園詩作「由井正雪」を愛読しているというのである。半七老人のような人物が歴史小説の愛読者であるというのは、なんだか不似合いのようにも思われるが、その説明はこうであった。私は妙な人間で、江戸時代の若い時から寄席の落語や人情話よりも講釈の修羅場の方が面白いというたちで、商売柄にも似合わないとみんなに笑われたもんですよ。それですから、明治のこの頃流行の恋愛小説なんていうものは、何分私どものお歯に合わないので、なるべく歴史小説を探して読むことにしています。十四園先生の書き方はなかなか難しいんですが、読み続けているとどうにかわかります。ことに、今度の小説は由井正雪で、私どもにもおなじみの深いものですから、毎朝の楽しみにして読んでいます。それが口切りで、今朝は由井正雪の噂が出た。老人は商売柄だけに、丸橋忠也の捕物の話などもよく知っていた。それから縁を引いて、老人はさらにこんなことを言い出した。あの小説の絵馬はどうなりましたかね。小説の絵馬、どこにあるんですか。堀之内のそばです、と老人は説明した。堀之内のお祖師様から西南にあたりますかね。半日余りも行ったところに和田村、そこに大宮八幡というのがあります。今はどうなっているか知りませんが、総門から中門までの間一丁余りは大きい松並木が続いていて、すこぶる閑さびたお社でした。社うちにも松杉が生い茂っていて、夏なんぞはセミの声が騒々しいくらいです。場所が少し偏っているので、普段はあまり参詣もないようですが、9月19日の大祭の時には近郷近在から参詣人が群衆して、なかなか繁盛したそうです。その社殿に一つの古い絵馬がかけてありまして、絵馬は横幅が2尺4、5寸、丈が1尺3、4寸で、1羽の白い鷹を描き、そのそばに慶安二二と書いてあります。慶安二二はすなわち慶安4年で、由井正雪、丸橋忠也らが謀反の年です。あからさまに4年と書かずに、わざと22と書いたのは、二人が死というシャレに過ぎないのか、それとも何かの意味があるのか、それはよくわかりません。第一に、この絵馬には奉納主の名が書いていないので、誰が納めたものか昔からわからなかったんですが、その慶安4年から6、70年の後、享保年間に8代将軍が当社へ参詣なされたことがあるそうで、その時にこの絵馬を仰いで、これは正雪の自筆であるぞと言われた。将軍はどうして正雪の書画を知っていられたか知りませんが、その以来、この絵馬は由井正雪の奉納であるということになったんだそうです。そう分かったらば、正雪は徳川家の謀反人ですから、その奉納の絵馬などは早速取り捨ててしまいそうなはずですが、その後も、やはりそのままにかけられてあったのを見ると、将軍が果たしてそんなことを言ったかどうだか、ちっと怪しいようにも思われますが、ともかくも江戸時代には正雪の絵馬として名高いものでした。私が見たのは江戸の末で、慶安当時から200年も経っていましたから、自然に板の木目が高く出て、すこぶる古画に見えました。さて、その絵馬についてこんなお話があるんですよ。今日でも諸方の神社に絵馬がかけてありますが、昔は絵馬というものが大変に流行したもので、江戸中に絵馬専門の絵馬屋という商売が幾軒もありまして、浅草加屋町の日高屋などは最も旧家として知られていました。これからお話をいたすのは、四ツ谷塩町の大津屋という絵馬屋の一軒で、これも相当に古い店だということでした。
安政元年の春はとかくに不順の陽気で、正月が例外に暖かであったと思うと、3月には雷鳴がしばし続いた。 とりわけて3月26日の夜は大雷、その翌日の昼もまた大雷雨で、江戸市中のところどころに落雷した。これじゃあどこへも出られねえ。今日一日を振り込められて、半室もただぼんやりと夕飯を食ってしまうと、暮れ6つ半、午後7時頃には雷雨も晴れて、月のない空に無数の星の光がきらめき出した。これからどこへ出るというあてもないので、今夜は早寝かなどと言っていると、表の格子を開ける音が聞こえて、子分の亀吉が茶の間へ顔を出した。こんばんは。ひどくなったな。時期外れでちっと脅かされました。表から入ってきて、誰か連れでもあるのかと半七は聞いた。実は呼んどころない人に頼まれて案内してきたんですが、親分、会ってくれますかえ。ここまで連れ込んでしまった以上は、会うも会わねえも言っちゃいられねえ。まあ通してみろ。亀吉に案内されて遠慮がちに入ってきたのは、四ツ谷の大木戸際の油屋で、これも旧家として知られている丸太という店の番頭である。番頭といってもまだ25、6の痩せぎすの男で、私は幸八と申します。何分お見知りおきくださいと丁寧に名乗った。丸太の名は半七も兼ねて知っているので、これも丁寧に挨拶した。掛け違ってお初にお目にかかりますが、お前さんが丸太の番頭さんですかえ。番頭と申すのは名ばかりで、まだ昨日今日のふつつか者でございます。この後も何分よろしく願いますと後八は繰り返していった。その暗い顔色を見て、半七は何を頼みに来たのかと考えながら挨拶していると、亀吉が横合いから引き取って口を出した。番頭さんは口が重くって話しにくいと言いますから、わしから取り次いでも用が使え。誰でもいい、冗談の筋道を早く聞かせてもらおうじゃねえかと半七は言った。実はね、親分、こういうわけですよと亀吉は一膝ゆすり出て説明した。丸太の主人がちっと道楽をやりすぎましてね。主人はいくつだ。主人は太左衛門といって今年46だそうです。46と半七は笑った。それじゃあまさかに近所の新宿へ暑くなったというわけでもあるめえ。一体どんな道楽が過ぎたのだ。亀吉の説明によると、その道楽は絵馬の収集であった。前にも言う通り、江戸時代には絵馬が流行った。したがって古い絵馬や珍しい絵馬を集めることを一種の趣味とする人々も少なくなかった。
時には同行者が会合して、めいめいの所蔵品を見せ合うこともあった。そうなると、その間に競争を生ずるのも自然の通りで、何か珍奇の品を持ち出して人を驚かせようと企てるようにもなる。結局は普通の絵馬屋で売っているような絵馬の類では満足できないことになって、近郷近在の神社などを巡拝しながら珍しい絵馬を漁って歩くようにもなる。元来この絵馬はそれぞれの神主が奉納したものだから、人がみだりに持ち去ることは許されないのであるが、何とか頼んで内緒でもらってくるものもある。もらってくるのはまだしもであるが、甚だしきは無断で引っ外してくるものもある。いわゆる収集狂で、それがために利費の分別を失うようにもなるのであった。丸太の主人太左衛門もやはりその一人で、今では普通の趣味や道楽を通り越して絵馬収集に熱狂する人間となってしまった。彼は山の手の同行者を集めて絵馬の会というのを組織し、自分がその肝煎りとなって毎年の春秋2期に大会を催すことにした。大会は山の手の貸し席かまたは料理茶屋を会場として、会員一同が半期の間に収集した新規の絵馬を持ち寄るのである。今年の大会は今月の5日、四ツ谷見附外のある茶屋で催されたが、その時に丸太の主人は大きい古い絵馬を持ち出して同行の人々を驚かした。それがかの小説の絵馬であった。この会に集まるほどの者はいずれも太左衛門に劣らぬ隙者であるから、もちろんその絵馬を知っていた。そうして丸太の主人がどうしてそれを手に入れたかを驚き怪しんで、みんな口々にその事情を聞きただしたが、得意満面の太左衛門はただニヤニヤと笑っているばかりで、詳しい説明を与えなかった。そうなると一種の好奇心も手伝って、会員の幾人かはその後大宮八幡へ見届けに行くと、かの絵馬は依然としてかかっているので、人々はまた不思議に思った。 丸太は自分のもののように言っているが、実は新刊に何とか頼んで、大会の当日だけ密かに借り出してきたのであろうと想像して、ある者は丸太の屋敷へ押しかけて詰問すると、太宰門は笑いながらかの絵馬を出してみせたので、その人はまた驚かされた。同じ絵馬が世に二つとない以上、その一つは偽物でなければならない。どう考えても由井小説の絵馬、ことにその画面も寸分たがわないような同一の絵馬が他にあろうとは思われないので、さらにその出生を根掘り葉掘り詮議すると、太宰門は声を潜めて話した。これはお前さんだけに獄内でお話し申すが、実は八幡様から盗み出してきたのです。しかし由緒ある絵馬が紛失したとあっては、その詮議がやかましいから、偽物をこしらえてすり替えておいたのです。高いところに欠けてある絵馬だから、下からうっかり見上げただけでは誰も偽物とは気がつかない。このくらいの苦労をしなければ、良いものや珍しいものは容易に手に入らない世の中ですよ。彼は得意の花をうごめかしていた。それを聞かされた人も相当の収集狂で、神社の絵馬を無断で引っ張してくるくらいのことは随分やりかねない男だったので、普通の人ほどには驚きもしなかったが、それでも偽物をこしらえてすり替えてくるほどの知恵はなかったらしく、今更のように太宰門の熱心を感嘆して帰った。